はい、54ページのところから、行きましょうと、54ページのところに関しては、ちょうど、前回やったところの三大改革の、時期と将軍とかあとは老中も、リンクしてくるから、まず左側の盾になっている、11代の家なり、それからあとは12代目の家吉、丸11、丸12って書いておいてと。はい、でここから、世界史との絡みが出てくるんで、話は日本史からちょっと世界へと。は今までの工場製紙工業、工場で手作業で商品を生産していた段階から、工場製機械工業、機械による大量生産へと、移行した段階のことを指します。これが17世紀イギリスで始まり、そしてさらに18世紀に発展すると、その後ヨーロッパ各国でも産業革命が起き、各国は原材料そして、それらを販売するために市場を求めるようになり、イギリスはインド、それからオーストラリアなど、それからフランスはアフリカなどへと、市場を求めていった。一方まだ産業革命が起きていなかったのがロシアですが、ロシアは地理的に1年中6カ所の港が凍ってしまう。ですので凍らない港、不凍港を求めて、アジアへとやってくるのでした。はい、ですので一番左上のところ、一番最初にやってきたのはロシアってことになるのと、はい、それが1792年に、ロシア施設、ラクスマンが根室に来航と、はい、いきなり急にやってきたから、いきなり急にで1792ラクスマンと。はい、でこのラクスマンが根室に来航の、根室の位置わかんないやつは一般教養の問題レベルなんだけどと、隣の55ページのところに北海道の地図があるんで、自分で知らなかったら根室のところを自分で、適当に根室赤ペンとかで書いておくといいでしょうと。はい、でこの根室に、ロシア施設のラクスマンが、やってくるわけだけど、勝手にやってきたわけじゃなくて、と、当時のロシア皇帝とロシアのもう全盛期を築いた女帝と、まあだから、歴史総合とかとリンクすることもできるけど、エカチェリーナ2世の命令で大黒屋光太夫を、表裏見の大黒屋光太夫を送還と、大黒屋光太夫は北海道の上の方のアリューシャン列島っていうところを漂流してて、それをロシアに助けられ、その後ロシアで10年ほど生活した後、その後彼を送り届ける名目で、このラクスマンがやってくるんですが、と、なる大黒屋光太夫はもう10年ぶりの日本帰還だからと、もうね、よっしゃ久々の日本やと思ったら、そしたら幕府は、あ、まあ、海外に10年間いたってことは日本の情報漏らしてる可能性があるよなと、取り調べやこらと。はい、その下のところと、はい、彼のロシア漂流記を桂川保守が、保守の方っていう漢字に丸をしておいてと、はい、北斎文略っていうものにまとめていますが、北斎文略のさーにも丸をしておけと、はい、まあ北斎文略のさーが特に書けない代表格ですねと、はい、でこれに対応した時の老中が、おお、左側のところ松平定信とまっちゃんが対応したのと、はい、で、ここでまっちゃんはと、いきなりこんな根室に来られても困んのよと、あのそもそも幕府が開港してんのってこの長崎だけだから、とりあえず今回帰ってくんないと、ね、で、あの次回どうしても日本と貿易したいとかそういう話し合いがしたいっていうんだったら、長崎に来てもいい通行許可証心配っていうのは後々出てくるけど、それあげるからとりあえず今回帰ってと、はい、こうしてラクスマンは心配もらって帰ってくる、行くんでと。ということはラクスマンその後、心配もらって心配持ってやってくるはずですよねと、やってくるつもり満々だったんだけど、ラクスマンその後死んじゃったんで、ラクスマンの意思を継ぎし者が代わりにやってくるんですと。それが1804年にやってきたレザノフ、いやー惜しかったレザノフ君で、いやー惜しかったで、1804、はい、何が惜しかったか後々わかるけどと、で、レザノフがロシア施設が律儀だね、ちゃんと長崎に来ましたねと、指示通り来るなんて偉いねと。でちなみに、まあよく人物名でこんがらがるやつは、これはラ行でラリルレロでラクスマンレザノフロシアつってつなげたりすればいいんじゃないのと、はい、で、このレザノフが、ラクスマンに交付した心配、心配書かせたらまあ難問ですね、心配のパイっていう漢字に丸をしておけと、はい、ここで心配っていう長崎の通行許可書を持参して、はい、やってくるわけですが、幕府の長崎奉行に渡して、すいませんと、あのこれあのロシアのね、ラクスマンの代わりとして私やってきたんですけども、これで貿易してもらえるんですよねと、ああオランダやろ、いやいやいやロシアでございますと、
ウォロシア、ウォロシア、何それ、話全然知らない、わかんないんだけど、とちょっとバックに連絡するわ、と、これ、もう12年前の話なんで、松平定信とっくの通り失脚してますと、ですね、バックに、連絡入れたものの、バックもわかんなくて、ウォロシア、ウォロシア、何その国、と、ちょっと調べてみるわつって、で結局半年かかるんだけど、と、これあれか、12年前にまっちゃんが勝手に渡してやったやがったのかとね、まっちゃん勝手にめんどくさいことしやがってと、レザーノフ、まああれね、ラクスマンの代わりにやってきた人間ねと、まあ、言ってんじゃないですか、つうかこの半年間も一切上陸も許可されずに、自分たちで食料とか確保しなかったり、しなきゃいけなかったり、マジ大変だったんですけど、とで貿易してもらえるんですよね、帰れ、え、帰れ、お前あれだろ、キリスト教の国だろ、なら帰れ、半年待たせて帰れ、あっそう、完全に日本人うちのこと舐めてやがんなと、帰る途中よっぽどね怒りが収まらなかったんでしょうね、ここの蝦夷地で大砲バッコンバッコンぶちかましてと、己日本人めつって帰ってくんですと、でよっぽどその後怒りが収まらなかったんでしょうね、その後も今度部下派遣してまた、大砲バッコンバッコンぶちかましますから、こっから恐ろしやーって言葉が生まれたんですよと、ね、ああなるほどこの時代からなんだつって、ね、生徒の中にはなるほどつなわけねえだろうと、ね、まあそっから、まあこの、レザーノフが、まあこれでブチ切れて帰っていっちゃったわけですが、とさすがにこのバックの対話これはひどすぎたんで、と、今後外国船がやってきた場合には右側のところ1806年、ここで文化3年和年号だと文化3年になりますが、文化の武術例つって外国船が来たら水とか薪とかを与えて穏便に帰ってもらいましょうよと、武術例で書くときには武術っていう漢字に丸をしておけ、はい、浸水給与例で書いても全然構いませんが、文化の浸水給与例の場合には、浸水の浸っていう漢字に丸をしておけ、外国船が来たら水とか薪とかを与えて穏便に帰ってもらいましょうっていうこと、はい、ただ、今回の、このラクスマン、それからレザーノフ、どちらもこれ、蝦夷地にやってきたよねと、ですんでこの蝦夷地がもしかしてロシアに持っていかれるかもしれないと、はい、ですんで、そういった危険性から、こういった蝦夷地調査が必要になってくるんでと、はい、先ほどのラクスマンのところから右側にウィーンって矢印が出ていると思うと、はい、1798年にと、はい、近藤重蔵が蝦夷地に赴き、昔そういえば田沼時代劇にもがみとくないってやつもいたよねと、そのもがみとくないとともに派遣されと、で、彼はその後エトロフと後々まあ地図でチェックするから、まあ別に、地図の場所は放っといて結構ですが、そのエトロフ島に到着したら、大ロシア帝国なんていうね標柱が立っていて、ロシアの領地って主張されていたんで、ふざけんじゃねえよこの野郎とね、これは日本の領地なんちゃいボケーと、ね、それ引っこ抜いてと、その下エトロフ島に大日本エトロフの標柱を立てる、エトロフ島のエトロフっていう漢字にまず丸をしてと、はい、そしてあとは大日本エトロフはまあ別にいいとして、エトロフの順番書き間違える人は書き順少ない方から書く習慣を作っておけば、そうすれば間違えることはなくなるはずと、はい、ただ、問題は、ここで近藤重蔵、それから田沼時代にいた最上徳内、そしていずれ出てくる間宮林蔵だとかで、これで受験生は大半がこんがらがって誰が誰だっけつって分かんなくなるんでと、ですんでまあ僕はあんまりモノマネは得意じゃないけどもと、この蝦夷地調査した時の、近藤重蔵のモノマネだったら得意なんで、それの、近藤重蔵のモノマネで、まあ、お伝えしましょうかと。私の名前は近藤重蔵だ。今からバックの命令で蝦夷地に赴かなければいけない。でも、
俺の名前は近藤重蔵だから、じゃあ近藤
はい、これでクレームなんか来ませんよ。逆にもう生徒からは先生ありがとうございますと、これで最上徳内とかね、近藤修造の混乱が防げましたと、受験会場ではマジ使いましたっつって、もう感謝の念が絶えないっつってね、いうふうに今までずっと言われてきてますから。はい、そしたら、何やったっけ、はい、話戻すけどと、はい、ここら辺ちょっと地図で確認をしておきたいんでと、はい、今回、この、近藤修造が赴いたのがこの江戸ロフトと、でついでに後々出てくるから国後島も青の蛍光ペンとか引いといて、どちらもと、はい、これ隣のページね、55ページの北海道の地図のところ青の蛍光ペン引いてと、はい、そして、もう一つ今回この、蝦夷地の調査が行われましたが、蝦夷地に関してはこれは上半分と下半分に2つに分けることができて、太平洋側に面する東日本に面する方を東蝦夷地と、一方で、この、日本海側に面する西日本に位置を迎える方を西蝦夷地っていうんで、自分で、この蝦夷地を適当に半分に分割してと、で、下半分緑ペンで東蝦夷地って書いとけ、で上半分を西蝦夷地って書いとけ、はい、下半分を東蝦夷地と、で、上半分を西蝦夷地と、で今回幕府はこのラクスマン来航に際して東蝦夷地を、幕府の直轄領にしたんですよ。なんでと、だって、根室が思いっきり含まれる場所じゃん。だからもう再び根室に来る可能性とかを想定して東蝦夷地だけを直轄化しておしまい、西蝦夷地に来ることはないだろうつって思っていたんだけど、その後レザノフが帰る途中でこの西蝦夷地で大砲バッコンバッコンぶちかましたでしょと、ですんでレザノフの事件の後に西蝦夷地も、全、蝦夷地をバックが直轄化してますと。だからそういうズレがあるのはそういった、事件が起きた場所が違うからっていうこと。はい、そしたら僕の確認戻ってと、はい、先ほどのエトロフ島に大日本エトロフの標柱を立てる54ページの右上のところ3行目、東蝦夷地をここで直轄化と、はい、そしてそれを、管轄するために函館奉行っていうのがここで置かれますが、ここで函館奉行は全く聞かれないから無理して覚えなくて結構と、その後文化の浸水寄与令が出された後星印のところ西蝦夷地も直轄化して全蝦夷地を直轄化と、じゃあ先生この、蝦夷地の一番下にいた松前藩ってどうなるんですかと、松前藩その後東北にお引越しになって、その松前藩の いた場所に松前奉行っていう幕府の役職が置かれてますと、ですね、松前藩なんでいなくなってるかピンとこなかったら松前奉行の右上とかに、右上とかに、松前藩は引っ越しとか店舗とか書いとけばいいでしょうと、だから松前奉行をここで覚えればいいわけです。ああ松前藩がいなくなったわけねと、下には書くなよと、はい、そしてそのついでに、西蝦夷地の一部として、この時にカラフトも、幕府の直轄領って定めたんですが、ただこのカラフトがどういう形をしてるのか、それが、まあ、この時代世界中の誰も分かってなかったんで、とじゃあこのカラフト調査しようかっていうことで派遣されたのが間宮林蔵で、間宮林蔵はまあおそらくこのカラフトっていうのはユーラシア大陸の、ここの沿海州の黒竜江っていうところから突き出てる半島だろうなとね、で船でそのまま行ったらまあユーラシア大陸出るかと思ったら突き抜けちゃったから、あカラフトってこれあれかね、これ、半島じゃなくて島だったんだっていうのがこの時に世界で初めてわかるんですと、はい、ですね、地図のところカラフト青の蛍光ペン引いて、55ページの地図のところ青の蛍光ペン引いて、はい、この、黒竜江って、まあ正解、まあ、沿海州っていうのが多分地図に書いてあるけど、ここの間には海峡が広がってるんで、自分で縦にこれ間宮海峡だよっつって緑ペンで、はい、縦に間宮海峡って書いておきます。間宮海峡分かってれば、そうすればカラフト発見、カラフト調査は間宮林蔵だって間違えることはなくなるよね。で、田沼時代の人は最上徳内だって間違えることはなくなる。全部計算した上でやったわけです。はい、そしたら僕の確認に戻って1808年の、間宮林蔵のカラフト調査と、はい、そしてカラフトが島であることを確認し間宮海峡を発見するんですが、これ間宮海峡は当時の世界地図にがっつり間宮ってローマ字で書いてありますと、なんでとね、これ鎖国中ですかと、鎖国中の日本ですと、はい、これは当時、これは、シーボルトが、命名することになるんでと、はい、間宮海峡の上のところに書いておこうか、緑ペンでと、はい、誰が命名しましたか、シーボルトが命名と、
シーボルトに関しては、まあ、文化史の、蘭学のところと、ようやくリンクできる部分ですね。シーボルトは長崎にいた、オランダ商館医だけども、ドイツ人医師ですと、ドイツ人のお医者さんでなんで、オランダ商館のお医者さんやってるんですかと、日本人にはそんなねドイツ人かオランダ人か区別つかないからオランダ人って言っときゃバレねえと、そして実は彼の、表の顔と裏の顔は違います、オランダ商館のお医者さんですが、彼はドイツ人の内情捜査官、簡単に言うとスパイですと、日本の、鎖国してる日本、当時の世界地図は、鎖国してるから日本列島自体が全然分かってないんですよと、当時の世界地図見てごらん、四国すら書いてないからと、なら、日本列島がどういう形をしてるのかそれを調査したいと、ところが長崎の出島から全然出られないから、そこでバックにお願いをしてと、私の医学の知識をこれを、弟子に伝えたいんでと、ですね長崎から、まあ、この長崎郊外に塾を開きたいんですがと、で許可もらって開かれたのが鳴滝塾と、その鳴滝塾に学びに来た、学生が高野長英とか、それからあとは古関さん A とかいった人物たちがここに学びにやってくるわけですが、と、その彼らにいろいろ課題を出して日本列島の地図についてどう思うとか言って、レポート出して、そこから徐々に日本のことを、知り始めると、そしてさらに、あとは長、オランダ商館っていったものはオランダ商館の、リーダーであるカピタンはと毎年1年に1回バックに、オランダ風説書きを提出することになるんで、その、ちょうどオランダ風説書きを提出する時の随行員にシーボルトが選ばれたんで、シーボルトはよっしゃようやく念願のね日本国内出られるぞと、長崎から出られるぞと、でカゴに、ね、まあ、入れられて、江戸まで行くわけだけども、途中途中でと、ちょっと外の様子気になるなつって、シーボルさんダメですよと、外見ちゃダメと、ちょっとぐらいいいじゃないですか、ちょっとぐらいダメつって、で結局その後江戸まで、まあ、到着したら、で江戸で、その後宿屋さんで一泊していたら、そこに、高橋影康っていう人がやってくるんですと、これ後々出てきますが、高橋影康はすいません、シーボル先生はいらっしゃいますかと、あ、はい私ですけどと、私今ですねロシアとの関係をいろいろ調査しておりまして、と、その中でですね、できればロシア地図をちょっと手に入れたいんですよと、持っていませんかと、あ、ロシア地図は持ってないですけど世界地図だったら持ってますよと、それ持ってほしいんですけどと、あ、じゃあ世界地図あげる代わりに伊能忠敬の作った日本地図をいただけるんであれば交換してあげてもいいですけどと、いや鎖国中の日本で伊能忠敬さんの、このね大日本沿海四つ全図、日本地図はこれはさすがに持ち出し現金なんでと、じゃあ世界地図はあげられませんと、ああもうじゃあ上がりました内緒ですよっつって、はい、でこれで、世界地図と日本地図を交換し、そして彼はついにおおこれが日本列島ですかっつってね、で、この、自分の使命を果たすわけだけども、ただ北海道まではがっつり、蝦夷地まではしっかり書いてあるんですが、その上のカラフトが適当だったんですと、ですんで、カラフトがわかんねえから、そこで間宮林蔵に手紙を送って、すいませんちょっとカラフトについて知りたいんですけどっつって、ね、間宮林蔵はあなんでオランダ商館のお医者さんがとね、こんなカラフトについて知りたがんの、あこいつスパイやわっつって、これでスパイだっていうことがバレて、その後彼は日本から追放されることになるんですと、で、追放される時に前日に彼は、この、日本地図没収されるっていうのが分かったから、1日で全部これを、手書きで複製してと、で、それを結局、海外に、その後、持ち出すことになり、日本列島がついに世界にバレるという、で その後、日本地図ってこんな形なんだよと、あとはここ間宮林蔵が発見したから間宮海峡って命名しようよと、なら、鎖国中の日本でもうすでに間宮海峡っていうのが世界地図に載ってますと、はい、そしたら、それだけシーボルトが、まあ、日本史に与えた影響っていうのは大きいわけだけどもと、はい、このような、今蝦夷地絡みでロシアとちょっとなんかギクシャクしてるよねと、はい、そんな中左側の方と、はい、左側に戻っていくとレザノフの下のところに1808年にフェートン号事件っていうのがありますが、これは、イギリスが起こした事件なんで一旦置いといて、ロシア絡みをもう先に全部クリアしとこうかと、その下のところ1811年に起きている五郎右人事件っていうのは、五郎人でも五郎人でもどっちでも結構ですが、と、これはロシアの船長である五郎人っていうのが、当時世界一周旅行を終えて、本国に帰る途中、あ、そういえばうちのロシア本国はと、こういった蝦夷地に関心を持ってるんだよなと、じゃあついでにこの国後島に立ち寄ってこの国後島で測量するかと、測量っていうのは海の深さを測ることでと、その後、船が上陸するための準備でもあるんで、幕王がそれを見つけて、てめえ何やってんだ日本の領地でこの野郎だね、と捕まえたぞこの野郎と、お前なんかお前ずいぶん顔老けてんなお前と、まあ現役生じゃねえな、
はい、
まああれだろ浪人生だろ、
はい、
何浪してる、1浪2浪3浪4浪 ご浪人？ご浪人？お前受験の仕方は分かってないんじゃん。日本史の勉強の仕方は分かってないだろ。お前一問一答ばっかやってねえからと。はいとかね。ちげえんだよ。だから因果関係を抑えて、その上で僕を覚える。それが覚え方なのと。とりあえず函館校に、そんな校舎ないけど、と、ここに2年間監禁するから、つって。そこからご浪人は、ここで日本に捕まっちゃうんだけど、年号の覚え方は1811年、いっぱい生きてる浪人生、つって。いっぱい生きてる浪人生、一浪二浪三浪四浪五浪人つって、ね、浪人生はね、現役生は笑ってくれるんだけどね、浪人生はね苦笑いね、一方現役生は現役生でね、怖いよ、いっぱい生きてる浪人生怖いよとね、いろんな恐怖があるんじゃないかね、はい、で、右側五浪人事件とは、その下ロシア人の五浪人が国後島測量中の五浪人が捕まりと2年間暇だったんでしょう、その間日本優秀記っていう、まあ、日記を書いてますが、日本優秀記の秀っていう漢字に丸をしておけ、秀人の秀っていう漢字はこれは古代の頃の服属したエミシの不朽の州っていう漢字以来の登場だからなと、一方でロシア側はおいふざけんじゃねえ、うちのゴロに何と捕まえてんだよと、返せこの野郎だと、返せねえよと、なんで返さねえんだよと、だこいつ勉強の仕方分かってねえんだもんとね、だからこれ返さねえからと、あそういうことすんなと、じゃあ分かったよと、うちもよ最近なんか日本人が溺れてたからね、またこれと捕まえてとね、こっちもね人質取ってやるからよと、その下ロシア側を報復として高田屋貨幣をよく理由と、高田屋貨幣の貨っていう漢字にまあ、丸をしといて、よくまあ大黒屋光太夫と高田屋貨幣で順番こんがらがるやつがいたりしますが、大黒屋光太夫高田屋貨幣と、五十音順で考えればいいだけ、その時には濁音は無視しろって言ってるからどちらもタードで2文字目で勝負すればいいだけですと、大黒屋のイはア行、高田屋はカ行となら大黒屋のが先、高田屋貨幣が後、でちなみにこの高田屋貨幣はロシアでは非常に評価の高い人ですと、その後ロシアで、ここで今回のね、ご浪人事件が起きたのは、これは幕府がですね、レザノフの事件とかで、これでロシアのちょっとね、蝦夷地侵略っていったものを警戒してるからなんですよ、と。ですね、今回ご浪人はそんな意図は全くないじゃないですか。なら私を一旦信じていただいてですね、日本に返していただけませんか、幕府をちゃんと説得してみますんで、と。じゃあお前を信じて日本に返してみようと。で、高田屋貨幣が見事幕府を説得して、で、ご浪人が釈放され、両者はようやく関係改善されるんですと。なら、ここまでの対応を見てみると、と、先に釈放してくれたのはロシアでしょ、と。意外になんかまともな国だよねとね、今のロシアと比べるとね、随分まともじゃんと。一方で、この時代、まあ自分自身のことを紳士の国とか言ってる国が一番やばいんですと。はい、では紳士の国って言ったら、どこですかと、これはまあね、一般教養レベルだけどと、はい、じゃあ紳士の国って言ったら、戸籍とどこ？ブリカス、ブリカスっていう国がいるんですよと、ブリカスっていう国名を知らない人がいるんでびっくりしたんだけど、ブリカスって知らない人時々いるんだけど、グレートブリテンカス野郎っていう意味ですよ、オーストラリアに進出し、でタスマニア島に、その後上陸し、現地にいたタスマニア人を全滅させと、ね、まあそういったいろんな黒歴史を持つ国と、ね、それがブリカスと、はい、で、そのブリカスが起こした事件が飛ばしていた1808年のフェートン号事件と、これが、まあ、ブリカスのやばい、まあ、象徴的な事件ですが、先生年号の覚え方はないんですかと、こんなん自分で覚えろやつって思っちゃうけどと、ね、なんかないんですかつってうるさかったから、いやおっぱいフェートン号しかないないんじゃん。もしくはいい八百屋フェートン号。いや僕は前者の方がいいと思うけど。で、このフェートン号事件っていうのは、これはイギリス文化のフェートン号が起こした事件ですが、まず背景には、これは世界時代やっぱり絡んでくると、当時、ヨーロッパでフランス革命の後、その後ナポレオンが、まあ、ここで、まあ、一挙にまあここで勢力拡大し、ナポレオン戦争の真っ只中、そんな中フランスが勢力拡大していく中でフランスの支配下にオランダが置かれと、フランスはさらにドーバー海峡を渡ってイギリスとの戦争にまで臨むわけですが、ということは今イギリスはオランダと敵対、フランスと敵対中なんで、フランスの支配下に置かれているオランダも敵国と、はい、でそんな中でイギリスのこのフェートン号が、この、まあ、ヨーロッパ近海で、ここで、オランダ船を発見したんで、お敵国発見つって、待て待てつって、やめてくれよつって、待て待 ピーちょやめてくれよと、どこまで追いかけてるんだよと、まだ追いかけてるのって、待て待てぃーって、なんでこの日本までなんで追いかけてるのつって、ね、日本まで、その後は、まあ、このオランダ戦は逃げてきて、そして長崎に逃げ込んだんだけど、フェイトン号はフェイトン号で、あ、やべえなと、これ日本に来るまでの間に燃料とかも完全に底ついちゃったよと、じゃあ、あれ、イギリスのこの国旗を下ろせ、で、オランダの国旗に帰ろ、オランダ戦のふりして入るぞ、つって、で、オランダ戦のふりして入って、で、オランダ商館の話、ちょっとした話あるんだけど、つって、で、その後、はい、人質、あいだ、落ちって、とね、おい、幕府の役人、と、このオランダ商館の、オランダ人、殺すぞ、と、ね、おい、ちょっとあの、ここに水とか食料とかね、燃料、全部用意せ、おい、いっぱい持ってこい、たくさん持ってこい、いっぱいあるじゃねえか、ありがとう、ありがとう、いっぱいもらっていこう、ありがとう、じゃあ、人質解放してやるよ、じゃあな、また来るぜ、つって。で帰ってったのが、それが、プリカスのフェイトン号が起こした事件ですと、はい、その下のところ、はい、フェイトン号事件とは、その下、ナポレオン戦争の余波を受けて、イギリス軍艦のフェイトン号がな、オランダ戦を追って長崎に侵入と、はい、そして、それの責任を取る形で長崎奉行の松平康秀は自害に追い込まれることになりますがと、はい、ただこれで味を占めちゃったのがイギリスで、なんか日本に来ると軍艦の浸水給与令っていうのが出されてるから水とか薪とかたくさんもらえるらしいよーつって、はい、その後たびたび日本沿岸に出没しては、水くんない、食料くんない、燃料くんないとか、しまいにはキリスト教とかどうとか言い始めてと、そして1824年にはここの茨城県の大津浜とか、あとはそれからこちらの宝島っていうところに上陸して、いい米持ってんじゃんとか、いい牛飼ってんじゃんとか言ってね、全部それも拉致っていくのと、ですんでさすがに幕府も堪忍袋の尾が切れてと、こんな外国船なんかに水とか薪なんて与える必要ねえだろうと、こんなクソな国に対しては大砲ぶちかました方がいいだろうと、はい、フェイトン号事件から、その下星印の矢印に、まあこういう話がつながってますが、これは資料対策のために細かい内容ですが載せておきましたが、イギリス船が宝島大津浜に上陸したのが1824年で、翌年バックがこれにもぶち切れて、まあきっかけはだからフェイトン号事件が資料問題で聞かれるんで、フェイトン号事件は絶対押さえとかなきゃいけないんだけど、1825年、和年号でいうと文政8年無二年打ち払い令、もしくは異国船打ち払い令と、はい、外国船が来たら、大砲ぶちかませ。先生、無二年って何ですか？無二年は、無と二年の間に零点をつければいいだけ、はい、そうすると二年なくになりますと、外国船が来たらいちいち考える必要なくってこと、外国船だーつって見つけました、これ一年、その後どうしよっかなーとか考える必要はない、外国船だー、うてーでいいんですと、はい、それが無二年打ち払い令と、はい、で年号の覚え方に関しては1825年なんで、はい、外国船が来たら一発ゴラーぶちかませばいいんですと、はい、一発ゴラー、ゴラー知らないやつはね、まあ、あのしめじとかね、そこら辺でね、あの自分でインストールしてと、ゴラーつってね打ってみれば、いろんなゴラーが出てきますから、怒ってる時にはゴラーつって送ればね、そうすればすぐにねいろんな変換してくれるからね、まあ無料だし、まあ使いやすいんじゃん。僕も時々使ってたよ、カメハメハーとか出せるし、魔漢光殺法も出るし、話がそれましたが、と、その無二年打ち払い令は、その下、外国船を打ち払えっていう内容ですが、ただ日本とお付き合いのある、新、朝鮮、琉球、オランダ、貿易とか国交のある国は、さすがに打たないよと、ただオランダ船の場合は他のヨーロッパの国の船と区別がつかないんで、その下に書いとけ、ただしオランダ船は長崎以外では打たれる。ただし、オランダ船は長崎以外では撃たれる。はい、ただし、オランダ船は長崎以外では撃たれる。で、オランダ船は長崎以外では撃たれるを緑でアンダーライン。なんで、まあ、それはヨーロッパの船とね、オランダ船の区別が長崎ぐらいでしか、区別がつかないからですと。はい、一方と、はい、でも先生、新と朝鮮と琉球船はわかるんですかと、ああ、それはすぐにわかるよ。中国船の場合だったら近づいてきたら餃子の匂いがするし、と、朝鮮の場合だったらキムチの匂いがするし、琉球の場合だったらゴーヤの匂いがするから、すぐにわかりますと、確認がてらにね、わかんなかったら、はいさーいって言ってたら、はいさーいって、ああ、琉球船やねとかね、それからあと、アニハセオを言えばね、そうすれば、サランヘオって書いてくるし、
ちね、はい、ですんで、そこからすぐに分かりますとね、これを信じ合い集めるからね、反戦の作りが違うんです、だからすぐに分かりますと、こういう適当なこと言うとなるほどとか言ってね、なるほどじゃねえよと、ね、で、まあとりあえず外国船が来たら大砲ぶちかませと、結構これやばい法令よと、ね、だって理由に関係なく大砲ぶちかませってわけですからと、そこからその後それの被害に遭っちゃった、船がいまして、そこから左下の方1837年のモリソン号事件、これは初めての登場だね、アメリカ船のモリソン号が巻き込まれちゃった事件ですが、1837年、これ年号を覚える必要ないよ、だって同年に日本国内では重要な事件が起きてますから、下に書け、同年に何が日本国内では起きてたか、同年に、はい、谷川何が起きてた、そう、大塩平八郎の乱が起きてたねと、いやみなおっさん大塩平八郎って言ったでしょ、いいおっさんだけどね、はい、ですんで同年に大塩平八郎の乱で、それを受けて、当時、徳川斉昭が、まあこれを、内憂外患だなんつって表現していたけどもと、はい、これは、アメリカ船の商業船の、モリソン号っていうのが太平洋を航海している途中と、溺れてるアジア人を見つけて、これ多分日本人っぽいよなとね、じゃあこれ日本に送り届けてあげっかとね、で日本に送り届けてあげたらもう日本人ね、これ感謝感激雨やられてと、ね、アメリカとの間で国交とかも開かれてね、貿易とかも始まっちゃうかもしんないなと、多分ね、近づいてったらね、多分ね、江戸湾とかでね、これで祝砲とかがね、上がっちゃうんじゃねえと、確かにねと、で、裏が沖まで近づいてったら、そしたらボーンボーンって音がしたんで、おー祝砲が上がっとんのーって、そしたら近くにドーンって、なんで実弾、日本人っていうのはシャイだから、あとはね、そういった祝砲なんて欧米内示されてるものはちょっとね、なんか恥ずかしくてできねえんだと、これは多分長崎に行けって合図だろうと、長崎に行くかと、長崎に行くべーつって長崎に行こうとしたら、今度は薩摩沖でも大砲バッコンバッコン撃たれたんで、これ完全に狙われてるよねーつってね、ここにソン号ウェーって書いちゃったのが、それが、モリソン号事件、その下のところ、モリソン号が漂流民の送還と日本との通商を求めて来航するものの、浦賀、山川沖、薩摩で砲撃にあった事件、と、はい、でもさすがにこの幕府の対応はひどすぎるでしょうと、はい、ですんでそれに対して、この幕府の対応マジひどいよねつってバッシングした2人がいたんで、うるせえなと、いちいち幕府の方針に逆らってんじゃねえよつって、それを処罰しちゃったのが右側1839年の晩社の獄、獄っていう漢字書けないやつは丸をしといてと、はい、その幕府の方針を批判した人物が高野長英と、この人、シーボルトの鳴滝塾で学んでいた人ですと、それからあとはその下、渡辺火山のカっていう漢字、中華のカじゃねえからな、上のところ山冠だからなと、ちなみに文化史ではこの人は、文人だという、ジャンルの中で有名な高見戦績像っていううまい絵画を描いたことでも知られてる、人ですが、とそれぞれ書いた書物は母術夢物語の母術の棒と術っていう漢字に丸をして、はい、新規論はまあ大丈夫だけど、どっちかどっちかで混乱する生徒もいるから、覚え方はと、あ、左側とかだったら別に書いても OK と、わしターボやねんとかで、わしターボで渡辺火山新規論高野長英母術夢物語とかで、まあ繋げておけばいいでしょうと、はい、でこの2人が捕まったことを受けて、やっべえあの2人が捕まったっていうことは俺も捕まる可能性があんなと、うん、じゃあ捕まる前に俺自殺しとこうっつって自殺したのがその下小関さん、ちなみにあの高野長英も渡辺香さんも処刑されたわけではないので、この小関さん、は無駄死にですと、はい、ですんで、勝手に、死んだ、まあ面白い人ね、はい、なんで、そんなね、この、ビビって死んじゃったんですかと、はい、これは右側に空いてるスペースがあるんで、とこの3人はと少子会っていう当時知識人たちが集まると、知識人による会合よくこれを間違えてと、間違えてつがり知らないんだろうね、知識人によるグループだとかいう人がいるんだけど、グループじゃありません、これは1年に1回そういった外国に詳しい蘭学者とかが集まって情報交換する飲み会みたいなもので
で、その時に、知ってる？この前モリソン号事件っていうのがあったんだけど、と、え？それひどくねえとね、こんなこと幕府は対応したのよ、と、それひどいよねっつってんで、それを、ここで高野長英とかが母術夢物語で、批判したわけですが、まあ、これは母術夢物語はぜひね、資料で見てほしいぐらいのもんですね。マジ今回の幕府の対応はひどすぎると、モリソン号なんも悪くないじゃんと、ね、マジいいやつじゃん。イギリスマジいいやつ。イギリスいいやつ。イギリスありがとう。とイギリスマジ感謝、イギリスいいやつつって、でずっとイギリスって書いてるんですけど、入試問題ではイギリスに下線を引いてきて、これはとある国の間違いであると、ね、どこの間違いですか、アメリカ、ね、ですので、これが当時の知識人たちですと、ね、イギリスもアメリカも似たようなもんだもんね、君たちにとっては同じようなもんだもんねと、ね、でーとか言ってね、生徒の中ではね、近くにある国ですかみたいなね、やつもいたりするからねと、ね、そしたら、話を戻しますがと、まあこういった、結局万社の獄があっても幕府は方針を一個に変えようとしなかったわけだけども、そんな中幕府の方針を一大転換させる大事件として起きたのが、左側の1840年のアヘン戦争と。さすがにアヘン戦争はこれはね、歴史総合でも出てくるしと、知らないやつもそんないないと思いますがと、一応まあね、知らない人のための確認と、イギリスはこの頃、新国と貿易をガンガンするようになってと、その中から、まあ新国と貿易をする中で、イギリスでブームが起きたのが、新国の紅茶がめっちゃうめえっつってで、紅茶ブームが起きて、その紅茶を購入するために毎回銀貨で支払っていたら、イギリスからどんどんどんどん銀貨が出ていっちゃったんで、これ以上銀貨が出ていかないように、ちょっとうちの産業革命で生産した時計とか望遠鏡とか買わないっつって新国に言っても、うちにはそんな金持ちはいないやろねっつって売れずと、だから貿易赤字でずっと苦しんでたから、もうこうなったら植民地のインドで、これアヘン生産させて、これ密輸して新国はアヘン漬けにしてやるかと、これで貿易赤字を解消していったわけですが、と、新国ではその後アヘン中毒者が続出しと、そして、当然このアヘンの取り締まりを強化していくわけだけども、林即将なんてね、世界史とかで出てきたりもするけどもと、その中で、まあここでアヘンを密輸している、イギリス船を発見し、その、イギリスからアヘンを没収して、焼き捨てたら、それにイギリスがぶち切れたんですと、ですんでその、まあ現場っていうのはこんな感じかなと。
我一定都是大谢，我一定都是大谢。
アヘン戦争は、新国の、敗北で終わるわけですが、アヘン戦争でその下、1842年南京条約っていうのが結ばれ、清はイギリスに香港を割譲と、ですね、こんなとんでもない国に大砲ぶちかましてごらんと、もういきなり戦争になるでしょうと。ですんで時の老中左側は、おお水野忠邦じゃんと、ですね、水野忠邦はやばいやばいとね、ですんで異国船打ち払い令撤回して、昔の文化の浸水寄与令と同じ右側、1842年に天保の浸水寄与令に、ここで戻し、つまり昔の文化の浸水寄与令と同じ内容に戻したわけですが、と、ただこのアヘン戦争の結末が、日本に伝わるまでにはタイムラグがあるんで、その前に、まあ、もしも日本がこういった戦争に巻き込まれたらっていう準備もしてますと。その上1年前に、と、1841年には大砲の先生の高島秋帆、これ反省改革のところで出てきているけどなと、高島秋帆を招いて江戸で、砲術の訓練などを行っていますと、そしてあとはもう一つ追加の知識で、これは応用編になるけども、天保の浸水寄与令の下のところに、0.5 行か1行か書けるスペースがあるでしょうと、ここで最悪のケースとしては、日本が戦争に巻き込まれて江戸大阪とかが火の海になったら、これやばいから、そこで、水野忠邦は上げ地令を出すことによって、上げ地令で江戸大阪を直轄化して、解剖強化を計画 したんですと、はい、ですんで、はい、自分で下に、はい、上げ地霊で江戸大阪を直轄し解剖強化を計画。解剖っていうのはこの時代で、まあ聞かれたら結構難しいけど、いわゆる海岸の備えのことを解剖っていうんです。はい、上げ地霊で江戸大阪を直轄化し解剖強化を計画。まあ結局反対が多すぎて失敗に終わりましたが、とでもこうやって考えてみると、ああ上げ地霊で江戸大阪を直轄化しようとしたっていうのはこういう理由があったんだっつって、まあつながりますよね。はい、で、まあただ結局一向に幕府は開国しようとしない。でも外国船はこんなたびたびやってきている。ですんでこういう状況下を見て、当時の、左側日本と貿易だけしかしてこなかった、はい、国である、オランダから急に手紙が届いてと、あくまでもこれ通商の国だからね、貿易だけしかしてなかったのに、オランダ国王左側1844年オランダ国王ウィレム2世からと、すでにですね、新国と、このイギリスが兵を出して激しく、戦争摂取本末と、これ資料問題で聞かれたら当然アヘン戦争との結末に関しては、我が国の船がと、長崎において停する風説書き、オランダ風説書きでご存知のことかと思いますと、でここに殿下にと、つまり12代将軍徳川家康様に、丁寧に忠告するところにありますと、今、ここで、日本が、こういった戦争のせいで荒廃せざらしめんことを欲せばと、日本が荒廃することを我々は望まないのでと、異国の人を厳禁する法、を、やめたらいかがですかと、つまり鎖国令やめたらどうですかと、これをその下に12代将軍と、はい、12代徳川家吉に、勧告しているんですがと、はい、追加で徳川家吉に勧告と。ただ幕府はご忠告はどうもと、ただ鎖国はこれは国公立の論述がある生徒祖法であると、祖国の法律もう昔からの習わしであるから、はい、鎖国は祖法として断ってます。はい、鎖国は祖法、そして断るとかも追加していいでしょうと。はい、だから一向に日本が開国しようとしないわけだけども、とその開国しようとしない日本に対してついにここで本気を入れてきた国があの国でした。もともとアメリカは、これは東海岸ニューヨークとかワシントンが拠点でしたが、と、途中で、その後フランスから領地を買い取ったり、それからメキシコから領地を買い取ったり、そこから、まあ、アメリカ大陸全体に、支配を拡大して西海岸に進出すると、で西海岸では貿易から始まったりして、その西海岸に目が向かうと、当然今度は、太平洋に向かうと。で太平洋で当時クジラを取っていたりしたんですが、そのクジラを取っている最中も、燃料とかを補給しなきゃいけないから、そのための港が欲しいんで日本を開国させておけばちょうどいいよねと、はい、そこで、日本を開国させるために、アメリカが、本腰入れてくるんです。その下1846年とアメリカ東インド艦隊の司令長官であるビットルがと、はい、彼はアメリカ東インド艦隊の司令長官が浦賀に来航と。でよくどこの港にやってきたかつってこんがらがるやつがいるけどと、はい、こちらの、まあ、こういった地図を見てみればと、まず、まずロシアの場合だったら大体北海道絡みだったよね、ラクスマン、ネムロ、それからあとはご浪人地県国後島と、はい、そしてあとは正式施設としてやってくるときには長崎にやってくる。一方でアメリカの場合には江戸湾にやってきてバックに圧力をかけやすいように江戸湾にやってくるんで、モリソン号事件もそうだし、それからあとは、この、今回のビットルも、ペリーも裏が、正に整理整頓しとけば間違えることはなくなるでしょうと、はい、で、なんでビットルやってきたの、下に書いとけと、アメリカはアジアに捕鯨のための港が欲しかったと、アメリカはアジアに捕鯨のための港が欲しかったと、 アメリカはアジアに捕鯨のための港が欲しかった。捕鯨かけない人ね、大丈夫？え、分かんなかったらひらがなで捕鯨って書いておきみて。さすがに分かんないやついないよね。あれ木村分かった、大丈夫？ね、キツナイ大丈夫？ひらがなでホゲーって書いてきな、ホゲーっつって、はい、クジラ取るんでしょ、日本人だったらクジラに食ったことない、おいしいよ、はい、で、ホゲーのための港、緑でアンダーライン、はい、ただ、そのビットルは日本が思っていた、感じとはちょっと違うんですと、はい、音楽はこんな感じかな、すいません、すいません、はい、
僕ビットルって言うんですけど、国は開いてもらえませんかね、
あ、名前聞こえないんだけど、
ビットルって言いまして、
体にいいやつね、
それビックルです、
知るか知るよ、この野郎、帰る帰る帰るだろ、この野郎、
すいませんでした、帰ります、
はい、以上ビットルの来航ですと、はい、で、そこから、ビットルは、その後めっちゃ怒られるわけだけども、その後代わりにペリーがやってくる前に、ペリーはシーボルトから日本人の性格を徹底的に、調査した上でやってくるんですと、日本人っていうのは1回目の交渉では絶対に時間の先延ばしとかをするよと、で、2回目に本腰入れて、勝負しろと、で、強圧的にビビらせる感じでなと、はい、で、あとは、ビットルの音楽が間違えていましたね、はい、ですんで、音楽も変えた上で、これは脱毛ですね、はい、そして4隻の黒船で、そのうちの2隻が蒸気船、2隻は帆船ですが、と、はい、これで、空砲バッコンバッコンぶちかましながら、と、強圧的にやってきたのが1853年、はい、ペリーの、来航と、はい、これは和年号だと嘉永6年、ちょうど家康が征夷大将軍になった1603年から250年後っていうね、キリのいいタイミングだけども、はい、ペリーはアメリカ東インド艦隊の司令長官が浦賀に来航と、で、4隻の黒船と、そのうち彼が乗っていたのがサスケ花号っていう、機関となる船ですが、と、日本側がバック側がやめろやめろって言っても強引に、その後栗浜に上陸して、とアメリカ大統領のフィルマーの国書を提出と、そしてそれに対応した時の老中が左側安倍正弘っていう人ですが、安倍ちゃんのあーとべーっていう感じに丸をしておけと、安倍ちゃんシリーズに関しては漢字間違える代表格と、そういう漢字間違えそうな場合にはね、受験間際に、安倍ちゃんシリーズは全部の安倍ちゃんシリーズがあるんでと、ですんで、用語集だとかそういった作品だとかで安倍ちゃんシリーズ見て漢字全部チェックしたりするってやり方もあるでしょうと、ね、勉強の仕方っていうのは様々よ、作品の使い方も、一つのやり方ですからと、はい、で、安倍正弘はいやペリーさんいきなり来られてもねびっくりしちゃって困るんすよと、実は1年前からもオランダ風説書きでペリー来るって知ってたんですけどと、すぐには対応できないんでと、とりあえず1年後にもう一回来てもらえませんかね、1年後に返事いたしますんでと、ああ分かった、ああじゃあ来年来るからと、ずいぶん聞き分けいいですねと、ああまあねいろいろ事情あるからねとね、だから分かった、ああ来年来るからな、それまでに返事用意しとけよと、ああ分かりましたとね、ということはじゃあこれ、時間の猶予が生まれてましたよね、ですんで、その後、まず安倍正弘はその下星印のところと、各大名とかセカラータ幕臣たちにどうするっつって開国するとね、鎖国続けるっつって、はい、星印のところ安倍正弘は開国要求に対して大名幕臣に対応しもんと、はい、これ国公立の論述だと、実は結構重要なことって言われますと、やっちゃいけなかったことっていうふうに言われたりするんですが、なぜこれがやっちゃいけなかったことか分かる人、ヒントは幕政に参加できる大名ってどういう、大名だっけ、譜代大名だけだよね、ここで審判や戸様全てに聞いたんですと、
だから審判や戸様も「何俺たちに意見求めるっていうことは俺たちも幕政に参加できんの?」っつって、そっから、彼らが幕末になるとわーわーわーわー口出しするきっかけを作ってしまった。一方安倍政宏はこういう非常事態だからこそ、こういったもう、そういった、不代大名だけじゃなく能力のある人物みんなかき集めて、挙国一致国を挙げて一致団結して対応を取るべきだっつって考えてたのが安倍政宏。その後彼が亡くなっちゃったのが幕府にとっては一番の痛手だと思いますが、とりあえず一応準備期間が出来上がったんで、そこから右側の方安倍政宏によって急ピッチの改革安政の改革っていうのが行われていますが、安政の改革は、by 安倍政宏の安倍ちゃんのあーとべーに丸をしといてと、内容に関してはまずは海外の情報に詳しい人物を人材登用しましょうと、人材登用されたのが徳川斉昭を解剖参与にと。ただこれは完璧な人材ミスですね。そもそもね、この徳川斉昭は尊王攘夷の人間なんで、開国しようとしていた安倍政宏にとっては、意見全く、噛み合わないから邪魔でしょうがなかった人物。はい、それからあとは川路利明っていうのを解剖係、勘定奉行、まあ、ここら辺は総計レベルと、そしてあとは外国船に対抗できるようなでかい軍艦作れるようにしたいとねと。ところが当時は武家諸法と官営令で500国籍以上のでかい船は作れないっていう規定があったでしょ。はい、そこでその下大船建造金の緩和、これは38ページで昔やってる内容なんで右側に T38A って書いとけ。だから500国を超えるでかい船もここから作って OK になっていきます。それからすでに反省改革を読んでいれば、出てきたけどもと、今度は、先ほどの高島秋帆に学んだ江川秀達に命じて伊豆の二来丸のニラっていう漢字に丸をして反射炉のロっていう漢字に丸をして、はい、こちらの陽光炉を作ったりと、はい、そしてあとはそれをぶっ放すため大砲をぶっ放すための、砲台が必要だから江戸の品川沖に台場っていうのが設けられ、これが今のお台場につながってるんでしょうと、解説にも書いてあったからねと、そしてその、砲台に関しては1番台から6番台まであって、そのうち3番台が今も残っていますんで、お台場行ったら、その3番台の砲台を、見に行ってみるといいでしょう。模型ですがすんごいちっちゃいからね、こんなんでやっつけられるわ、やっつけられるわけねえだろうと、ね、それからあとは他にも洋式訓練とかありますが、洋式訓練に関しては、こちらと、まあこれで、西洋式の、なんか、先生随分近代的な軍隊になってきましたねと。それはもう剣術でね叶う時代じゃなくなってきてるからねと、はい、それをその下江戸に設けられたのが工部署といいと、あとは長崎の出島の奥地に設けられたのが海軍練習所、これは長崎に設けられたものと、はい、そしてあとは、ペリーがこれは英語で、まあ、その後文書持ってきやがったんでと、今までは日本はオランダ語にしか対応できてなかったから、じゃあ他の言語にも対応できるようにしましょうつって、その下洋学書と、はい、そしてただ洋学書に関しては、この年に1855年に安政の大地震っていうのが起きていろんな、影響を与えてるんですが、それのせいで建物倒壊しちゃったんで、その翌年板書調べ書っていうのがもう一回作り直されてますと。板書調べ書の板っていう漢字に丸をしておけ。板書調べ書の板に関してはこの草冠の漢字を使ってるけどもと、これ用語集ではこの漢字を使ってるんですが、日本史の第一点だったら別にこれ野蛮の板でも別に丸になるんですと、だから僕はどっちで丸にしますがと、ここら辺、そういう知識がない人だと、用語集は板書調べ書の板がこっちになってるから草冠じゃなくてダメとかいう人がいたりするから、一応それに合わせて、まあ教科書に合わせた漢字で書いておいた方が無難ですと。はい、で、右側のところ後々にこれが、はい、洋書調べ書、それからあとは改正書っていう風に名前を変えと、はい、ただ洋学書に関してもこれは前身があって、前身はそのすぐ下のところ、はい、これは、元々は板書和下御用って言って、板書和下御用の板にも丸をしておけ、今度は野蛮の板なんだよと、これも、草冠の板でも問題はないんですがと、はい、そもそも板書和下御用って何ですかと、これは、ちょうど御浪人事件があった時に、その時に御浪人との交渉過程でロシア側がオランダ語に翻訳してくれる、ところが日本はそもそも鎖国してる国だから、オランダ語を翻訳するような外務省みたいな専門機関がなかったんで、そのオランダ語を翻訳する専門機関を作りましょうつって、誰の権威で作られましたかと、これを権威した人物が高橋景康ですと。なんかどっかで聞いたような、まあ、文化史やってりゃちょうどここら辺思いっきりリンクしてくるけど、高橋景康の権威で、彼はその後後にシーボルトに持ち出し現金の
日本地図を渡したことでシーボルト事件でとっ捕まり
で牢屋で亡くなっちゃうのが、それが高橋影康。
はい、でその「板書和下御用」から、この「板書和下御用」が「要書調べ書」にバージョンアップしていくんで、はい、その「板書和下御用」から「要学書」に矢印を出しと、順番どうしても覚えたいっていう人、基本的にまあ日本史そんな難しいところでなければ、「板書和下御用」と「板書調べ書」を押さえとけばおしまいですが、覚え方は一応「板書用」が「板書用解」で覚えられます。これはこの頃が限界でしたね。板書用がで板書和下御用、用がで用学書と、それからあとは板書用が板書用解だ、板書用解で、板書調べ書とで、用書調べ書と、それからあとは改正書。はい、で一応このような準備をした上で、その後、ペリーが、翌年やってくるわけですが、さっきやってきたのは1853年の6月と、で安倍ちゃんは1年後って言ったよね、ペリーは来年って言ったよね、54年の1月にやってくるんです。だからペリーはずっと来年って言ってたよね、はい、安倍ちゃんは1年後って言ってたよね、だから日本に猶予期間与えないっていう目的で、はい、左側1854年ペリーが軍艦7隻を率いて再来航と、はい、でその日本に来るまでの、まあ、渡航記録を日本遠征記っていうのに残していますが、これはペリーの、日本来航する際の、渡航記録と、はい、で、まあ、当時、ここで、まあ、その後 日米和親条約が結ばれることになりますが、ここで難しいのが将軍変わってることですと、ペリーがやってきた時の将軍は左艦ライン見てみると家吉と、日米和親条約を結んだ時の将軍は13代家定と、なんでと、これはね、かなりまあ、めんどくさいんだけどと、この頃の将軍、結構メンタル弱かったんですかねと、ペリー来航の、3週間後に家吉は死んでます。それからあとは、日米修好通商条約結んだ3週間後に家定も死んでますと。だから、まあ、いずれね、僕もツイッターで、あ、ツイッターじゃなくて X で20日後に死ぬ将軍っていうのをね、バズらせようかなと思ってるんでね。あ、ですんで、まあ、絵はちょっとね、あんまり得意じゃないかもね、しんないけどと。全部ね、多分、棒人間のね、まあ、イラストでね、バズらせようと思いますんで、ぜひ、こうご期待と。はい、で、そこから、その後、日米和親条約が結ばれた時の将軍は13代家定と、あ、左側の一応将軍のライン家定丸13家持ち丸14になるんでと、はい、そしてそのアメリカとの間で右側結ばれたのが1854年の日米和親条約と、はい、これが、アメリカ以外に後にイギリス、ロシア、オランダとも締結されることになるんで、はい、その、イギリス、オランダ、ロシアも含めた4カ国の覚え方はこれはもう何十年前からの、有名な覚え方で青色でおしまい。アメリカ、オランダ、イギリス、ロシア。はい、でその内容に関しては、休憩の後に、まあ、細かくやっていきましょうと、はい、そしたら一旦休憩にしてくださいと。